ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんを迎えて、まあ、親子のこと教育のことをテーマにお送りしてるんですが、はい、今月ちょっと、うん、ちょっとタッチが違います。木田さんです、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
お願いします、
ご多忙なのにゴールデンウィークの期間中は、はい、どこ行ってたんですか。
家族の反対を押し切ってですね、
一緒に
白い目をに耐えながらイスラエルへ行ってまいりまして。
イスラエル、
はい、イスラエル、はい、
ということで今月はですね、そのイスラエルの体験記というか、北さんが見てきたこと、感じてきたことを、紹介しようと思うんですが、はい、まずちょっとイスラエルの国から紹介しておきましょう。
はい、はい、イスラエル国、通称イスラエルは中東の地中海に面した国家です。首都はエルサレム。ガザ地区とヨルダン川西岸地区を支配するパレスチナ自治政府、パレスチナ国とは南西と東で接していまして、これつい先日5月7日ですね、ガザ地区からイスラエル側へロケット弾が撃ち込まれ、多数の被害者が出たというニュースがありました。現在は停戦合意が発効したとされていますけども、引き続き注視が必要な、まあ、緊張状態にある国となっております。
こういうニュースは私たちも届くんですよ、はい、実際行かれてみて、はい、どうだったかをちょっと教えてほしいんですけど。
そうですね、まあ、私の周りのほとんどの人もですね、もうイスラエルとは危ない国だったりとかですね、
ま
あテロが頻発する国とかですね、まあ、いろんなイメージがありましたけども、確かにまあ国内外本当にいろんな問題課題ってやっぱイスラエルって抱えているっていうのはまあ事実なんですけど、まあ、でも訪れた先は比較的治安が良くてですね、で今回まあイスラエルに行った一番の目的は、今イスラエルっていうのはですね、AI 特に人工知能やですね、テクノロジーの分野で実はアメリカのシリコンバレーと並んで世界トップクラスの今技術力を持ってるんですね。実は
そうなんです
よ。特に自動運転の技術だったりとか、はい、車の自動運転の技術だったりとか、それから、あとイスラエルってですね、ほとんど乾燥地帯なんですよ。だから農作物って育ちにくいんですけど、はい、その中で AI やコンピューターの技術があって、どうやって農作物が育つかっていう仕組みをテクノロジーで作ってて、実はその仕組みっていうのは今アフリカで同じように乾燥地帯で悩んでるところへ技術提供もされてるんですね。
じゃあ、なんていうの、乾燥地帯でも野菜ができ
たり。ものすごい大きな野菜が、なんか野菜たくさん実は市場にも出てて、私もたくさん向こうで野菜食べましたけど。
それはもう AI とかで作ってる野菜ってことですか？
そうです、そうです。要は技術。
というかなんか
ですね、まあね、技術でいろんなこう水をまく技術とか、そのコンピュータ管理をしてるんですよ。
すごい。
最近なんか雑誌とかでも世界一のイノベーションを生み出す人材が多いのはイスラエルと
か。そうなんですよ。実際人口比率において、世界最多のノーベル賞受賞者も実は輩出してるんです、イスラエルっていうのは。
教育が違うんですか。
いろんなところがまあ違うところあるんですけど、まあ、すごく勉強になりましたね。
今回なんでイスラエルに。
まあ、きっかけは、イスラエルの外務省が主催しているプログラムで、ヤングリーダーシッププログラムっていうのがあって、はい、まあ、どういうプログラムかっていうと、まあ、国内外で活動している若者をイスラエルに集めて、研修しようじゃないかっていうプログラムがあって、まあ、そのメンバーにですね、ありがたいことにまあ選んでいただいて。
それは日本の外務省
が。あ、でもイスラエル外務省主催のプログラムがあって、
すごいね。
で、イスラエル、まあ、イスラエル大使館を通じて、まあ、メンバー、選考するっていう形だったんですけど、で、まあ、メンバー選んで、ありがたいこと選んでいただいて、まあ、行ってきて、
さん選ばれて、
はい、参加させていただいたんですけども、は
い、じゃあ他のそういうヤングリーダー、
そうですね、まあ、いろんな方々がいらっしゃって、本当すごく刺激になりましたね。
初めてでしょ、イスラエル。
もちろんです、初めてですね。
ちょっといろいろ聞きたいです。何から聞いたいです、はい、食べ物聞きたい。
そこ
そうですね、食べ物を知る、食べ物を知るとね、食べ物を知ると文化を知りますよね。やっぱイスラエルってやっぱり世界各国の出身というか、いろんな、例えばトルコ系、ね、ユダヤの方とか、ね、いろんな背景を持ってる、文化背景を持ってる方々が集まって建国されてるので、やっぱ料理もですね、やっぱ多国籍でしたね。いろんな各国の、もちろんイスラエル料理っていうのももちろんあるんですけど、いろんな、やっぱりこう、料理がありましたね。
来た人がいろいろ。
さあ、そうですね、そうですね。
これどうなんですか、今そのイノベーションを生み出す人材が世界一っていうのを聞きましたけど、それをやっぱり支えるのって教育だと思うんですけど。
ですね、もういろんな要因があるなというふうに感じたんですが、私なりにこう学んできたことを分析するとですね、一番大きいなと思ったのは、失敗するっていうことに対して、日本とですね、価値観が全く違うんです、イスラエルは。 失敗することを厭わないね、すごく強いメンタリティをイスラエルの国民って持ってて、ものすごい強い自己肯定感とか自尊感情を持ってるなっていうのを感じた。
それはどういう時に感じた？イスラエル行っていろんな人と話して
る、はい、っていうのもあるし、そもそもですね、いわゆるこうテクノロジーでこう社会の課題を解決しようという、そのいわゆるベンチャー企業がものすごい数、毎年毎年イスラエルの国内で起業されてるんですけど、で、その投資をする側、そのベンチャー企業で投資をする側も、失敗をしていない経営者を認めてないんですよ。それすごいなと思って。
投資するお金持ちが。
そう、あなたは今までどういう失敗をしてきたんですか？聞くんです。で、失敗を重ねるからこそ大きな成功をつかめるって、投資する側も思ってて。でも日本って起業。
反対ですよね。
日本って起業するときって、なんかこう一世一代の勝負で、こうたくさんお金を借りて人生かけて起業して、で、起業を失敗すると二度と這い上がってこれないみたいな、はい、なんかそういう風潮も中にあるんですけど、はい、イスラエルって全く違ってて。
でもさ、今日本の中だったら失敗しそうなところには融資もないし、投資どころか。
何回も何回も何回も何回も再チャレンジできるから、やっぱり人材が、すごい高いレベルで循環してるんですよね。
うわ
ー、すごい流動性が高いなっていうのは感じてて。
で、起業する人たちっていうのは、いわゆる大学出たりとか。
いろんな背景持ってる方々多いんですけど。
どういうとこ見学に行かれたんですか？
いろいろ聞きましたね。それこそベンチャー企業と、それから投資の方々をこうマッチングマッチングサイトを運営している会社も見ましたし、実際にこう現地の大学の先生たちからいろんなことを教えて、話を聞いて教えてもらった
りとか。じゃあどうなんですか、イスラエルの、例えばイスラエルで学んで大学出たりしたら、やっぱり自分で起業しようという人も多い。
多いです、多いです。で、特にその後兵役制度があるので、あそこは。確かね、高校卒業した後兵役が必ずあって、その、実は軍隊の中でもいろんなことを学ばせてもらえるんですよね。
軍隊の
中で、要は軍事産業だったり、こうテクノロジーであったりとか。
最先端の。
そうです。そういうことを学ばせてもらって、その技術、その知識をもとに起業される方もたくさんいらっしゃいました。
うわ、なんかす
ごい。いろんな企業があるから、農業から。
農業もあるし、医療の分野も進んでますし、私知らなかったんですけど、例えばこう、USB フラッシュメモリーってあるじゃないですか。あれ、はい。あれ開発したのはイスラエルの方なんです
よ。
実は。
そう
らしいです。
私今日も2本持ってますけど。
はい。とか、パソコンで、パソコンのセキュリティでファイアウォールってありますよね。ファイアウォールのシステムもイスラエルの。
ゴジラみたいな。
そう、あれは軍事のそのサイバーセキュリティの知識を運用して、実はパソコンに
イスラエルから。
イスラエルから発信だったりとか、あと今医療用の胃カメラで、カプセル型の胃カメラ
ありますよね。あれ、
そうです。あれもイスラエルの方が開発されたらしいです。
すごい
なぁ、木田さん。
ってことはドバイとかじゃないけど、お金持ちの人も結構いるの。
あ、います、います。やっぱり起業して立ち上げて、世界各国にその技術を売るっていうのが、やっぱり一つのゴールになってるみたいで。
あ、もう自分とこだけで使うって
ね。はい、じゃなくて、やっぱり国内のは、800万人ぐらいの人口なので、そんなに、すごく少ないんですよ。
そ
う。なので、起業して立ち上げて、それを世界各国へ技術を、売って、で、また得たお金でまた次のテクノロジーを生み出していくっていう。
さっき木田さんがおっしゃった、その失敗することの価値観が違うっていうのは、
これはね、なんでじゃあそもそもそんなことが可能なのかっていうのが私もすごく気になるし、皆さんも気になるところじゃないかなと思って、いろいろイスラエルの方に聞いてみたんですけど、やっぱ共通してたのは、家庭教育でしたね、根幹は。イスラエルの家庭ってすごいなと思ったのは、親がちっちゃいうちから子供に、あなたは素晴らしい、あなたはできるってことを、子供に自信を持たせてあげる言葉をずーっとかけてるらしいです。
言葉で。
で、その中で、そして子供に任せてあげること、子供の自主性を重んじてあげる、子供が選択をしたことは、親は認めてあげたり、見守ってあげたり。で、チャレンジするってことは素晴らしいことなんだっていうことを、親が子供にちっちゃいうちからどの家庭でも教えてるって言ってました。
へぇー、私たちはいつも3秒後に絶望を告げる。親に。これしたい、無理。
逆にでもね、ほら、今のだったら褒めなさいっていうので、褒めてはいるけど、逆に干渉もしたりするから、褒めてほっとくってことが意外とできなかったりしますよね。
ここがね、やっぱすごく、やっぱり国民性として根幹に、もちろん日本の家庭教育にもいいとこたくさんあるんですけど、実はこれからのこの社会を考えたときには、こういったマインドというか、こういったたことをエッセンスをこう日本の家庭教育、それから教育全般にも取り入れていくって、すごく大事なことじゃないかなと思いましたね。
それもちっちゃい頃からってことでしょ？
そうです。 小さいうちからあなたは素晴らしいとか、あなたはできるんだっていうことを、あの必ず親が子供にやっぱ言っている、伝えている。存在を認めてあげてるっていう。
その上失敗もしていいよっていう。
そうなんです。社会で、そう、社会全体として失敗していいんだっていう。
失敗してもまた私はできるって思えてるってことですよね。
これがね、これがやっぱりこう、そことやっぱりその社会の風土とのこのが両輪なんだなと思いましたね。
今日本はね、人口少なくなってきてから女性も社会進出をみたいなことがいろいろ言われますけど、イスラエルの女性というか、どうですか？
先ほども言ったんですけど、やっぱりいろんな背景を持ってる方々が集まって建国されてるんで、まずね、多様性に対してすごい理解が深いんですよ。だから女性だけじゃなくて、例えば LGBT だったりとか、障害のある方だったりとか、そういう多様性に対してすごく理解が深い。っていうのはすごい感じましたね。
まだ日本ってね、多様性とかって言いながらも、なかなか認められないというか、
やっぱりいろんな民族、いろんな背景をやっぱり内包している国なので、もちろん課題はいろいろあるんですが、だけどもこのダイバーシティとか多様性に対してはすごい理解の深い国だなっていうのは感じましたね。
人口800万人でそういう、まあノーベル賞とかイノベーションの人材をどんどん生み出してっていうことは、現地のイスラエルの人の暮らしぶりっていうのはどうなんですか？
やっぱり物価もやっぱそれなりに高かったですし、日本よりも平均所得が高いって聞いたので、
そうなんだ、
みたいですね。あ、なので現地も物価はそこそこ高かったですね。
それでも生活できてる。
はい、そうですね。食事も高かったですしね。
今どうなんですか、その今、まあ、私たちの国ではというか日本ではもう 大学高校行って就職活動して就職で、はい、今やっと起業っていう言葉が日本でも当たり前にこうなってきましたけど、もうイスラエルは前から起業が、
そうですね、やっぱりそれはまあ確かに国内の、さっきも言ったように人口が少ないので、国内マーケット自体がなかなかやっぱり難しいっていう側面もやっぱりあるので、まあ、自分で立ち上げて世界に出ていかなきゃいけないっていう環境もやっぱりそうさせてる部分はあると思います。日本っていうのはそうは言ってもですね、1億2000万人っていう、このすごくたくさんの人口がいる国なので、まあ、国内のマーケットが盛んなので、そうしなくても、やっぱりみんながこう活動できる、活躍できる場っていうのが整ってるんですけど。
でもこれから人口少なくなっていったりすると、
やっぱりそういった感覚も子供たちには早くからそういった実は選択肢もあるんだとか、そういう考えもあるんだっていうこともやっぱりこう伝えていきたいなっていうのは感じましたね。
しかも 敵ではないですけどね、さっきも今まで国内でそうやって良かったのが、海外からそうやってどんどん新しい技術とか会社とか、まあ、人材も来るわけじゃないですか。ってことはもう日本だけの問題じゃなくなりますよね。
いや本当そうです。やっぱ今回イスラエルで学んでみて、やっぱもっと世界に目を向けた発想だったり、教育もそう、街づくりもそう、そういうことをしていかないと、やっぱりこれは教育者としても政治家としても、やっぱこの先日本が行き詰まってしまうなってすごい危機感を感じましたし、一緒に行ったメンバーの中には、他の国で活動している方々もいらっしゃって、いろんな方々ともいろんな国の事情とかディスカッションさせていただいたんですけど、やっぱり現実は、今世界は日本を全然見てなくって、やっぱアメリカと中国を見てるなっていうのを本当に痛いぐらい痛切に突きつけられて、ああこういう現実があるんだな。
私たちのついこの間山口洋平さんという本を書いた人にインタビューしたら、東京はもうその世界のなんていうの、注目の都市ではない。広島の方が、
はいはい、まあそうです、
ね、みたいなこと言われて、だんだんなんかこの日本の見方っていうのが違ってきてる。い
や本当ですね。やっぱりこう、ああ日本は今現実として、世界からこう見られてないんだなっていうのはなんかすごく痛切に感じてですね、ものすごく危機感感じましたね。
まあ今日本もインバウンドで外国の方が広島にいっぱい来てますけど、イスラエルの観光とかってどうですか？
まあ今回研修プログラムはひっきりなしにあったので、観光はまああんまりできなかったんですけど、空いてる時間に現地のテルアビブ美術館ってすごく大きな美術館、はい、美術館に行かせていただいたんですけど、まあ本当世界中の名画がこれでもかっていうぐらい並んでて、まあシャガールとかモネとかピカソとか、まあこれでもかっていうぐらい並んでて、はい、アイスラエル国民ってすごくアートに対して造詣深いんだなと思ってたんですけど、聞いたらですね、どうも世界中にユダヤ系の方々っていらっしゃるじゃないですか、はいはいはいはい、でその中ですごく成功を収めてる方々もたくさんいらっしゃるんですよ、はいはい、でそういったた方々が祖国のために、子供たちのために、要は上層教育の一環として、要はこの絵を、絵画とかを買って、それを祖国のためにって寄贈されてる方がいらっしゃるみたいで、
そういうこと
みたいです。 要は自分たちは祖国には今住めないし帰れないけども、でも今祖国にいる子供たち、
子供たちのためにちょっと送っと
くよ、そう、上層教育のためにあの絵画を見て心を養ってほしいっていう思いで、世界中のその、まあ、成功された方々があの美術品を集めて送ってるので、それだけものすごい数、本当になんだろう、日本の美術館でありえないぐらいもうずわーって並んでたんですよ。
へー、
なんでかなとずっと不思議、不思議だったら、まあ現地の方
に、あれね、日本だったらすごいこう成り遂げた人の個人のコレクションとか、
そうですよね、
会社の美術館とかあるけど、そうじゃなくて、
なんかみたいで、すごいですね、すごいなと思って、やっぱこうやっぱ国に対する思い、まあ、いろんな歴史を持っている国なので、そこに対しての思いっていうのはすごくあるんだなっていう感じが
します。ある意味こうやってね、ちょっとこう政治的なものもあって、まあ言ったら結構危機感、いい健全な危機感もすごい隣り合わせですよね。生きることとかもすごい考えてるかな、
まあね、過去の歴史振り返れば、まあ、大国にね、線引かれて振り回された歴史もこうあるわけですから、
やっぱりすごい、
いや本当に面白かったですね。
やっぱあれじゃ、もう一番感じたのは、やっぱその失敗することの価値観の違い、
これはすごく感じましたね。あのでも逆に、あの外から見た日本の素晴らしさとか、日本の優れてるってこともやっぱり改めて知れましたし、特にやっぱりあのイスラエル、実は日本で教育を受けて、イスラエルでも教育を受けた方がいらっしゃって、その方とも話をさせてもらったり、実際アメリカであの教育産業をされてた方も話を聞かせていただいたんですけど、やっぱり日本の小学校、特に小学校中学校のこの義務教育の教育制度ってやっぱものすごいレベルが高いって言ってましたね。世界トップだって言ってました。そうだ、これってやっぱり、あの今小学校中学校の先生方っていうのはぜひ誇りに思ってほしいなと思うし、そこに私たちの子供を通わせることができてるっていうことも、私は日本人として誇りに思っていいんじゃないかな
と、ね、
はい、やっぱりこのできない子を出さないっていうこの教育のスタイルっていうのは世界にはないんですよ。
そういうことか、
ないんです。これは国民全体として見ればすごく実は幸せなことだし、実はもう識字率、要は文字書きできる率って世界トップクラスなんですね。ほんとほぼ 100% 違いです。
確かに。
そんな国って世界になくって、だって記名式の選挙やってるの日本だけですからね。
名前書かない
とね、名前書かないと選挙投票できないのって日本だけですから。
そうなんですか。
それってやっぱり基礎学力がものすごい高いってことですから。
はぁ、じゃあそこはちょっと自信を持って、
それから給食制度もすごいって言ってました。 あんなことは世界では絶対真似できないって言ってましたね。
その先の目標が今ちょっとなんかグラグラしてるんでしょうか ね、大学だったり就職っていうのに目標が
だからやっぱりあの家庭と学校と地域も連携して、やっぱ子どものやっぱ心です、と私は思いました。どうやって自己肯定感自尊感情を作っていくか、ここがやっぱり一番やっぱ肝だなという一番根幹だなっていうのはイスラエルの方々を学ばせてもらいましたね。
自己肯定感、
ここですね。
やっぱまずでも岸田さんの話聞きながらいつも思うんですけど、自己肯定感ってやっぱ親が持ってないとね、まず。
あ、それはありますね。
ねえ、
そこがね、
そこもまず大事だなと思いますけど、ね、
でもそのね、保護者の方、親の方が認められる環境も作っていかないといけないと
思いますね。さあ、もっと詳しくいろんなお話を聞きたい方はですね、はい、明日なんですけども、明日ですよね、
はい、明日です。
5月19日日曜日、明日南区民文化センターの大会議室で、東林館高等学校のサポート校であります秋東林館響きと、はい、アスナロスクールの共催で北さんの教育講演会、
はい、
どんなテーマで、
あの不登校発達障害の支え方ということで、まあ、いろんな、まあこういったまあ今の課題のテーマに関してですね、まあ、いろんな話をさせていただこうと思いますので、ぜひ皆さん多くの方にご参加いただければと思いますね、
はい、不登校で悩んでらっしゃる方とか発達障害で困ってらっしゃる方も、ぜひ
ぜひ
来ていただきたい、
たくさんの方に来てい
ただ
きた
い。入場無料で飛び込み OK でございまして、受付が午後の2時半から、講演が始まるのが3時からということになっておりまして、はい、質疑応答もあるんですか。
あの一応時間が許せば質疑応答をさせていただこうかなと思います、
はい、南区民文化センター大会議室は明日でございます。そして、はい、7月27日土曜日が岡さん、
はい、はい、そうなんですよ、私も参加させていただきます、はい、第17回福山育み研究会の公開フォーラムですね、うん、あの伝える力 から聞く技術ということがテーマで、うん、あの私と坂上アナウンサーパネリストにすいませんありがとうございます
何をされましたら
これもうちょっと先なんでまた来月詳しくお伝えしたいと思いますが、はい、7月27日の土曜日これ夜ですね
そうなんです夜です
夜7時からの開演となっておりまして学びの館これ福山でございます、はい、ローズコム4階で行われます。入場無料なんですけど申し込みが必要で、はい、お申し込みはですね鳥海高等学校のホームページからでも、
はい、
いけますね、
はい、
はぐくみ.children.kk@gmail.com でございますので、はい、まあ、ちょっともうちょっと先なんですけども、一応チェックしてメモしておいていただけたらと思います。はい、ぜひ、
お願いします。
面白かったです、イスラエルの話。ありがとうございます。
あ、こちらこそ。またぜ
ひ。ありがとうございます。はい、通信制普通科、福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長、木田晃平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。